かりを始めます。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる緑ごとを探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を信じ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。126番を賛美します。8日が満ちて 幼子に割礼を施す人なり。幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の初子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山ごと一つがい、または家ばとの雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後ヤマメになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。アメン。主のお生まれの時、主の救いを待ち望み、いつも主の御前に仕えていた二人の人がおりました。彼らは敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいる人でした。彼らはちょうど この幼子が主のものとされるための割礼の儀式をするとき、ちょうどそこに居合わせました。今皆さんも主の訪れを待ち望み、皆さん自身の体というエルサレムが贖われることをいつも待ち望み、それを求め御前に来るのであれば、この尊い瞬間に居合わせることができます。今皆さんもシメオンやアンナのようにいつも主に仕え、そしてまずこの体が贖われ救われること、そのことをまず先に祈り、主を待ち望む時間としたいと思います。
私たちもいつもあなたの御側を離れず、いつも私たち自身あがなわれること、また慰められることを叫びつつ、決して黙ること、いつもあなたの前でその祈りを持って使える私たちであります。今私たちちょっと待ってください。
シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。アメン。シメオンはこのイスラエルの慰められることを待ち望んでおり、常に主の御前に出ておりました。彼は正しい敬虔な人でした。そしてついにイスラエルが慰められることをこの目で 見ることができました。今皆さんは何を待ち望んでいるでしょうか。何を期待してここに出ているでしょうか。今主の御前に自分の救いが達成され、慰めが来ることを待ち望み祈る時としました。今度は皆さんはこの国が、この日本が慰められること、この世界が慰められることを、皆さん自身がこのシメオンのように祈る番です。イエス・キリストがお生まれになったことによってエルサレムが慰められ、そしてそれは異邦人を照らす啓示の光として表されました。イエス様は異邦人を照らす光、全世界を照らす誠の光です。今皆さんはこの日本が、世界が慰められるように、この日本の国のため、この世界のためにお祈りをする時間としてください。
主はあなたの啓示の光を照らして、この世界を一人で今慰めてくださいます。救いを与えてください。主は救いを一つください。主は救いを一つください。
またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められた、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。イエス様のお生まれは、ただ人の心に平和を与えるだけではなく、悔い改め差し貫かれる心をも与えます。それが嫌で逃げ出す人もおります。 しかし私たちはこのマリアのようにしっかりとその全ては受け止め、この御子のなしてくださる御救いの成就を私たちもそれをしっかりと見据え立ち会わなくてはなりません。今皆さんは悔い改めの祈りをなし、心の内の全てを清めていただき、そして救いが完成されることを祈りに覚え、皆さん自身が贖われること、またこの国が贖われることを、そのことをお祈りください。ユダの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。 私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。博士たちはイスラエルの王を拝むために東方からはるばる旅をしてきました。昔シバの女王もソロモンの知恵を聞くために遠い国からはるばる旅をして尋ね求めてきました。今皆さんも主を慕い求める者として主の御前に出ております。主を慕い求める心こそ主は喜ばれる心であり、その心には素晴らしい知恵を与え、素晴らしい知識を、宇宙規模の素晴らしい不思議を見させ導いてくださいます。皆さんも主を慕い求め、今主の御前に心を注ぎ出す祈りをなしてください。 博士たちはこの幼子のところへと無事に導かれ、この上もなく喜び、そして幼子赤ちゃんをイエスをひれ伏して拝みました。皆さんは大学にいるような大学教授や博士のような、そのような壮年男性たちに3人が赤ちゃんの前にひれ伏している様を思い浮かべることはできるでしょうか。このようにへりくだった心があったからこそ、彼らはこのような幸いへと導かれたのです。今皆さんも主の御前にへりくだって、この幼子イエス様を拝む心備えが与えられ、そして皆さんも自分の地位を捨てて、自分の何かを捨てて、この幼子を拝む、そのような時間としたいと思います。博士たちは礼拝をした後、ヘロデのところに戻るなと夢で戒めを受けました。それで彼らは別の道から安全に自分のところへと帰って行きました。このヘロデは密かにその星の時間を突き止めて聞き出して、そして私も行って拝むからと偽りの礼拝の告白をしました。しかし主は、全能の主はそれを全てご存知です。皆さんが主の御前に出て主を褒めたたえるとき、皆さんが礼拝の行為をするとき、主の奉仕をするとき、主に対して双心はないでしょうか。主に対してまっすぐでしょうか。もしただのアピールだけの礼拝行為、またただアピールだけの言動、唇の告白を、主はこのようにしてその人を避けて通らせます。人々から離れさせます。そしてヘロデ王は主のことに関しては一人ぼっちになって阻害されてしまいました。私たちは主の御前に出るときは、双心を捨てて主に対してまっすぐであり、そしてますます主を礼拝し、主を喜ぶ礼拝者と共にこの喜びに預かるものとなるために、今皆さん自身も この博士たちのように全く心でもって主の御前に出て礼拝できるように、いつまでもそのような幸いな主の民と共なる礼拝が捧げられるようお祈りください。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためで、皆さんはヨセフがなぜイエス様の父親として選ばれたかご存知でしょうか。それはヨセフにそのイエス様の父親たる愛があり、また従順があったからです。主の使いが夢で現れた時、夜のうちにこの母マリアと幼子イエス様を連れてエジプトへ立ち退きました。見告げを受けたその直後です。 妻と子を持つ男にとって、妻と子供を夜のうちに遠くの国へと旅立たせること、それは並々にならぬ覚悟がいります。しかしヨセフはその従順がありました。主への恐れがありました。今皆さんもこのヨセフのように主に対しての従順が培われるように、そしてヨセフのように大いなる栄誉が与えられる信仰を持つことができるように、今主の御前に出てお祈りください。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の 2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。生で声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデはすべての人の心の計りごとをあらわにされる神である主を恐れるのではなく怒り狂いました。神さんが宮沢をなさった時、神さんがそのヘロデの計りごとを阻んだことを知った時、彼は神を恐れるのではなく怒って、なお自分の望みを遂行しようとしました。彼の望み、それは誠の王が消え去ること。そしてヘロデは多くの幼子の命を殺してでも自分が王になりたいと願い、実際にそのことをしてしまいました。これが自分を王としたい者たちの行動です。今皆さん自身のうちにヘロデのような性質があるかないかを調べ、自分の願い通りいかなければその場をめちゃくちゃにしたいという衝動、自分がこの交わりの中の輪の中のいつも中心人物でありたいという衝動、王座に座りたいという衝動、自分の話題でいっぱいであることを望むけれどもそうでないことを見たら妬む心、悲しむ心、そのようなヘロデのような心があるかないかを調べ、そうしたヘロデの心を取り除き、ヘロデのパンダネを取り除き、主の御前に出るときは純粋なパンダネの入っていない祭りを祝えるように、今皆さん自身の内側の純粋さを求め、また不純物を取り除く、そのような自分を顧みる時間として、悔い改める時間として、その祈りを捧げる時間としたいと思います。 ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。ヘロデはまたヘロデとその幼子の命をつけ狙っていた人たちはまだイエス様が幼い頃に死にました。自分があくまで王座に座りたいと願う者、そのために幼子たちの命さえも何と思わず殺すようなヘロデ王や、またそのそれに同調する者たちは速やかに主が取り除かれます。悪人は決して長くはびこることはできません。ダビデは詩編で、悪者の後を見ようとしてみたところ、それは速やかに消えてなくなっている様を見ました。もみ殻のように主が吹き飛ばすんです。ヘロデのような性質を持つ者はこの通りなり、そして主の守りを求めるヨセフや、またその母や、そして尊いイエス様、尊いイエス様を守り、このお方を尊ぶ生徒たちは、主は徹底的に守ってくださいます。今皆さん自身も恐れおののき、自分のうちのヘロデを取り除き、ヨセフやマリアのように主に従順するものとなれるように、今皆さん自身お祈りください。 そこで彼らは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。イエス様はエルサレムという都ではなく、ナザレという町に、そこで育ちました。イスラエルの地はヘロデの子たちがはびこって、また彼を取り巻いて権威の座に座ろうとする側近たちで溢れ返っていたからです。主は権威の座に現れるのではありません。権威の座において人間的な権謀術数が渦巻くようなところにおいては、主はそこをスルーされます。むしろそこから立ち退けと言われます。むしろナザレという蔑まれた町、異邦人の地と呼ばれるところにマリアとヨセフを送られ、また主もそこにおいて彼らと共に育つんです。今世の中においては、世の中の宗教的なエルサレム、宗教的な都においては権謀術数が渦巻き、人の支配、人の欲望が渦巻いております。今皆さんはナザレにいる者として、イエス様と共にいる者として、世界のために、宗教界のために、キリスト教会のために取りなして祈り、そして皆さん自身はたとえ田舎であったとしても、蔑まれるべき地であったとしても、異邦人の地と呼ばれたとしても、それでもイエス様が共におられるということを喜び、イエス様にこの世界のキリスト教会、この日本の国の福音のために祈る者として、今立ち取りなし祈る者となってください。 愛するイエス様、あなたが生まれる時も生まれた後もあなたは困難続きであり、またあなたを守るマリアやヨセフも困難続きでした。しかし信仰によってしっかりと整えられ、マリアとヨセフは唯一の栄誉を勝ち得ることができました。今私たちもイエス様、あなたに従うとき世にあっては困難があります。しかしあなたはその全てから全ての困難から解き放ち、勝利を与えてくださり、栄誉を与えてくださるお方です。私たちを主よ、信仰をお守りください。どのような困難の時においてもあなたを決して捨てることなく、あなたに信頼し続けることができますように。このヨセフのように御言葉が示されたなら、たとえ夜であってもあなたの御言葉に従順する者たちでありますように。マリアのように、夫がどんなに無理難題を言っても主の御言葉であるのであれば、それに服従する心を与えてください。ヘロデは自分の望みが叶えられるのと知ると、怒り狂い、赤ちゃんたちを、罪のない子たちを殺しました。しかし主が、あなたはこのようなヘロデと、またそれに賛同する者たちを速やかに取り除いてくださいました。私たちのうちからヘロデの心を取り除いてください。自分が王座に座っていたいと、この自分の周りの輪が、その場が自分の話題、自分の支配、それが及ばぬと知ると怒り狂ってその場をめちゃくちゃにするような、そのような愚かな心を取り除いてください。私たちがただキリストに服従して、御言葉に服従して、そしてあなたが私たちのうちに宿してくださった尊い命、尊いイエスという永遠の命を大切に守り、育み、育てる私たちでありますように。イエス様が育ったのはエルサレムの都ではなく、あの権謀術数が渦巻く人間の支配が、人間の好き勝手がはびこっている都ではなく、命であふれているナザレの人々から蔑まれた町でした。しかしそこにおいて主はあなたはすくすくと育ちました。それによってイスラエル人の指導者たちはナザレのイエスと言って蔑むことになりましたけれども、しかし私たちもイエス様、あなたの道をたどります。たとえ田舎であっても、蔑まれるような環境であったとしても、どんなに小さくてもイエス様、あなたの命の交わりを私たちは選び取ります。イエスよ、どうぞあなたが私たちのうちですくすくと健やかに育ってください。そして私たち自身がやがてあなたの似姿とまでなれるように、私たちのうちでイエス様、あなたが大きくなってくださいますように。今日いただいたすべての御言葉の恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。では皆さんご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者、我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものになればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。